ようございます。聖書と福音の時間です。毎年桜の開花予想が出ますが、なかなか当たりません。そんな私たちをよそに、桜は着実に開花準備をしています。季節を読み、月を読み、日照時間や温度、気圧も読み、理想的な時期に開花します。植物に情報を提供するのは宇宙、つまりこの宇宙を司られる神様なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。先月私は姪の結婚式に参加しました。会場は日本平ホテルという静岡ナンバーワンの高級ホテルです。ここを会場にしたのには一つ理由がありました。このホテルではロビーもラウンジも渡り廊下も、そして宴会場も目の前に富士山の大パノラマが見れるように設計されているんです。遠方から来た方にぜひとも世界遺産の富士山を目の当たりに見てもらおうという思考だったんです。ところが当日は静岡でも数十年ぶりという大雪だったのです。全面ガラス張りの壁から見える景色は雪に煙る銀世界だけです。準備をしていた人たちは皆大変悔しそうにしていました。そして本当ならこの辺りにこんな風にこんな形で雄大な富士山が見えていたはずなのにと、見えない富士山の素晴らしさを力説なさるのです。それを聞いていた家内が一言こう言ったんです。まるで神様みたい、見えないけれども確かにそこにおられるという点で、本当にその通りです。目の前のガラスの塀の向こうには白銀世界以外に何にも見えません。しかし確かに雪の向こう側には日本一の山である富士山がどっしりとそびえ立っているんです。見えないというのは存在しないということではありません。単に姿が目では見えないというだけの話です。これは私たちを作られた神様についても言えるんです。神様は肉眼では見えません。しかしいないのではありません。見えない姿で存在し、あなたを見守っておられる方なのです。そしてこの見えない神との関係を切って、神から離れた人間を再び魂の親である神のもとに連れて行くために、神が使わした救い主がイエス・キリストなのです。ある時キリストはこうおっしゃいました。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。ここでキリストはご自分のことを三通りの言葉で自己紹介しておられます。第一にキリストは私たちを神に至らせるための唯一の道なのです。私は姪の結婚式の翌日、静岡のとある教会で聖書メッセージをしました。そこに80代半ばの男性が孫に連れられて参加しておられました。聖書の話は何度聞いても難しくてわからないというのがこの方の口癖でした。ところがその日、お孫さんにふと何十年も前に静岡から福島の教会に行った時の話を突然始められたのです。教会を出て、それから元来た道を車で帰ることになったのですが、慣れない地方の慣れない道をぐるぐるぐるぐる回ってるうちに完全に道に迷ってしまったというのです。まだカーナビなんて便利なものがない時代の話です。途方に暮れていたその時、一台のトラックが通り過ぎていきました。ふとそのトラックを見ると、なんと静岡ナンバーだったというんです。このトラックの後をついていったら、きっと静岡まで戻ることができると信じた彼は、ただただひたすらに後ろをついていったんです。そしてほどなく静岡に帰り着くことができたというんですね。お孫さんは間髪を入れずに言いました。そのトラックこそはイエス様だよ。イエス・キリストは天国というナンバープレート、罪の許しというナンバープレート、 永遠の命というナンバープレートを示して、私についてきなさい。私が魂のふるさとに連れ帰ってあげるから、と招いてくださってるんだよ。おじいさんは目を輝かせて、わかった。ようやくわかった、と言ったのです。キリストは、あなたの作り主である神のもとから来られた方です。あなたを魂のふるさとに連れ戻せるのは、ただイエス・キリストだけなのです。第二に、この方は真理そのものなる方なのです。多くの宗教家は、真理が何かがわからなくて、それに悩んで修行し、自分なりの答えを見出します。また自分の中に真理や真実がないこと、いやむしろ偽りだらけの罪人であることに悩んで、弓道の末に自分なりの納得の仕方を持つのです。しかし、イエス・キリストは真理が何かを悩んだことは一度もありません。なぜなら、ご自分こそは神の真理そのものであるという自覚を持っておられたからです。また自分の罪に悩んだことは一回もありません。何一つ罪がなかったのです。ただ、イエス・キリストは自分以外の人の罪のために悩んでくださったのです。もし、自分こそ神の究極の真理であり、ただの一つの罪もないという人間がいたら、その人はきっと鼻持ちならない人格ではありませんか？高慢な人間が持つ冷たさ、残酷さ、苦々しさがプンプン匂ってくるのでありませんか？しかしキリストは実に謙遜で温かく許しに富む方であったのです。まさにこの方は人となった神に他ならないのです。第三にキリストは神の命そのものなる方です。そして人間を神の命で回復させてくださる方なんです。ノルウェーのファンタジー物語にムーミンという作品がありますね。この本の中にムーミンが家の中で友達とかくれんぼをして遊ぶという話があるのです。隠れ場所を見渡しているとふと一つの帽子が目に入ります。それはお寂し山で見つけた魔法の帽子です。ムーミンはいたずら心でその帽子をかぶってみました。するとその瞬間に姿が変貌してしまうのです。それはいかにも醜く恐ろしい薄汚い怪物の姿でした。友達はみんな悲鳴を上げて逃げていきます。ムーミンは必死で追いかけながら大声で言います。僕だよ、ムーミンだよ。しかし友達は誰一人信用してくれないのです。お前は僕らが知ってるムーミンじゃない。ムーミンはお前のようなモンスターじゃない。今のお前を見てみろ。まるで獣じゃないか。その時、ムーミンママが帰宅するのです。ムーミンは藁にもすがる思いでママのところに近づいていきます。ママならきっと僕だと分かってくれるはずだと信じていたからです。ムーミンママはその怪物をじっと見、手で触れ、言ってる言葉に耳を傾けるとこう言うんです。確かにムーミンだわ。その言葉を聞いた瞬間、ムーミンは元の姿に戻るんですね。キリストは私たちが罪によってどんなに醜い姿に変わり果てていたとしても、神の形に似せて作られた事実を見落とさないお方です。そして罪にまみれた私をすっかり清め尽くして、確かに我が子だと言って受け入れてくださる方なのです。どうぞあなたも、この道にして真理にして命なるキリストを信じてください。そうするならばあなたはキリストにあって神様の子供として父の身元に帰ることができるのです。どうぞこの幸いな決心をなさってください。心からお勧めしたいと思います。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。